アガペ TV をご覧の皆さん、こんにちは。進藤達也です。今日は、第2コリント11章の19節から33節です。
コリント人への手紙第2、11章19節から33節。言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。しかし、人があえて誇ろうとすることなら、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょう。彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか？私もそうです。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。老し苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。
よろしいでしょうか。私がヤクザをしていたのは池袋、その後に、新宿に移り、ヤクザをしていました。生まれ育ったのは西川口、蕨、という埼玉県の地方都市です。この3つの町に共通しているのは歓楽街であるということです。そして、西川口というのはですね、実は埼玉県で多分おそらく一番ではないかというぐらいのですね、風俗がある町なんです。そういう町で育ちました。風俗があるということはですね、飲み屋さんがいっぱいあって、いろんなお店があるんです。今はもうだいぶなくなりましたけれども、そういう地元のですね、風俗の女性、あるいは夜働く女性のためにと思って、この教会を14時30分の礼拝からと定めて今に至っています。イエス様のもとに、集まったのはですね、遊女、酒税に蔑まれた者、そういう者たちが集まって、救いに導かれていく、そのように、そのような教会にしたいと思って、罪人の友主イエスキリスト教会という教会を開拓して、今年で10年目になります。そしてお茶の水で、毎週木曜日7時からお茶の水クリスチャンセンターの404でやっている礼拝の名前はザー会の家と名付けています。なぜこの話をするかというと、このコリントという町がですね、そのような町、国際都市、歓楽街のある、そういう都市だと私は一度や説教したことがございます。そしてこのコリント人の第一の手紙の後にですね、またこの第二の手紙を書かなければならなかったこの事情があります。それはこの11章から始まるですね、偽教師たちの出現、そしてこのパウロの気持ちを考えるとですね、いたたまれない。せっかく伝道して教会を形成して、これからという時にですね、この当時は、グノーシスとの戦いでした。このグノーシスとの戦いはですね、この現代におけるキリスト教異端、このキリスト教異端のすべては元はこのグノーシスにあります。このグノーシスとの戦いにおいて、パウロがこの偽教師に騙されてはいけないぞというのが、この コリント人の手紙の第2ということなんですね。そしてこのパウロはですね、愚かなものになって、私はあえて話しますと21節のところで言います。彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか？私もそうです。パウロのアイデンティティというのは、あのダマスコの途上の前までは、生粋のヘブル人です。ガマリエル門下です。パリサイ人です。これが彼のアイデンティティでした。しかし、ダマスコ途上でイエス様の直接イエス様の光に照らされて、そしてアナニアに手を置いてもらって聖霊のバプテスマを受けた彼のアイデンティティは、神の子とされたアイデンティティです。ですから、彼がこのように言ったのは、箴言の26章5節にあるように、愚かな者には、その愚かさに従って答えよ。そうすれば、彼は自分の知恵をあるものと思わないだろう。ということで、パウロは愚かにあえてなって、自分はヘブル人ですって言ったんだと思うんですね。そして、この後が彼の、パウロの言いたかったことだ。と思います。これは、彼らは、キリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。大切なのは、私たちはこのキリストに従うということではないでしょうか。そして彼は、最後にですね、29節に、誰かがつまずいて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。このように出ます。あるつまずいた人がこの教会には結構やってきます。私がいつも思うのはですね、私はこの傷ついた人がリハビリしなくてはならないということもさることながら、その人たちがあなたがつまずいたことを悲しまない牧師はいないんだよ、あなたのことを本当に涙を流して心を痛めていますよ、そういう話を私はすることもあります。このパウロが偽教師たちにやられて分派分裂を起こしていく、そういう中で涙を持って、この手紙を書いています。私もこの教会を始めて先ほど10周年、今度迎えるという中で、一人の人が来なくなった、あるいは今日この人が顔が見えてない、それだけで教会の礼拝を一日休んだだけで、あの人はどうなんだろうか。牧師の心はですね、このようにですね、一人の魂、誰が休んだとしても、誰が来なくなったとしても、張り裂けそうな思いをね、持って、礼拝に、牧会に臨んでいます。私も開拓者でしたから、パウロのようにですね、誰もいないところで始めました。そして誰もいないところで、この教会を始めたんです。私の飼っていた中太郎という犬一匹から始めた。誰もいない中で私は説教を始めました。アーメンと、アーメンと言いましょうと言うとですね、その犬がワンって吠えてくれました。そして私はですね、いつもこの教会の講台に立ちながら、ここにたくさんの人がもう私の説教を聞いてる、そういう幻を見て、それを信じて受け取って説教してたんです。ですから最初の一人がどれだけ私にとって、心強かったか。そして、今、何十人も人が集まっていますが、同じように最初に来た一人のように尊いんです。愛しいんです。そういう気持ちでこのパウロが書いた、私の心が激しく痛まないでおられましょうか。この番組を聞いている皆さん、教会に集っている皆さん、そのようにして牧者がパウロの気持ちで 皆さんのことを祈っている。そのことを忘れずに、また牧者としては襟を正して本当に人に仕えていく、リーダーとして、私も心して、そのような人たちに寄り添い、また励ましていく。ある時には訓戒しなければならない。しかし愛を持って、本当に、このパウロの心を持ってですね、いきたいな。今この時代にですね、聖書があるということは本当に恵みです。偽教師を判別することができます。本物を調べていくんです。偽物を調べるんではなくて、本物を調べ上げるんです。昔の銀行員は本物のお札を数え、ずっと数えたらしいです。そうした時に、偽物が1枚あると、あ、これは偽物じゃないかと分かった。同じように、私たちはこの真理の言葉を深く理解する。そうすると、偽物が入ってきた時に分かること。それを除外することができる。この真理の言葉、この聖書をね、今、すべてのものが持てるというのは神のご計画です。この恵みに従って、毎日、聖書を読んでデボーションをしていきましょう。お祈りします。天のお父様、感謝します。私たちは神の子として生かされることを許してくださってありがとうございます。これからもあなたの光を浴びて、またあなたの道しるべ、あなたが歩まれたように私たちが歩めるように、どうぞこの聖書を通して、真理の神の言葉を通して私たちが成長していくことができるように、また毎日あなたの御言葉を食べ、そして生きていかれるように、どうぞお導きください。聖霊様、私たちを導いてください。雲の柱、火の柱によって私たちの人生を導いてくださいます。私たちもあなたに従うと今決断しましたから、そのようにさせてください。我らの救い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
女の男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。